日本には今ポピュリズム肯定論が必要です。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この番組は京都大学教授、内閣官房参与で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
いよいよですね、
はい、
最新号の表現者クライテリオンが発売になります。
はい、今度はどんな、
今度ね、ポピュリズム肯定論、
ポピュリズム肯定論、
ポピュリズムちょっと言いにくいですけど、ポピュリズム肯定論、
はい、
聞いたことあります？ポピュリズムって
聞いたことあります。トランプさんの
時、う
ん、
そう
よく聞いてた覚えが、
そうなんかええか悪いか言ったらちょっと悪いことみたいな感じしません？
なんか雰囲気的にそうですね。
なんか大衆迎合的で、なんか理性的じゃなくてみたいな感じでしょ、
はい、うん、
でもこの表現者くらえてるんではあえてそれをこう肯定するっていう、ポピュリズム肯定論、ポピュリズムで何が悪いんだこの野郎みたいに、
はい、
この野郎じゃないですけどそんなので、ね、これサブタイトル聞くともっと分かりやすいですよ、うん、庶民からの反逆、
なんかはいはいはい、
漢字わかりますよね、漢字がね、うんうん、これをね、この最新号、この16日、しあさってですね、8月16日発売号でこのポピュリズムを特集しますので、今日はその最新号の中からちょっとお話をいくつかご紹介しようかなと思ってます、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
聞けば今の日本がわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。大阪駅までお願いします。
今日からタクシードライバーになりました。お客様が初めてのお客さんです。
そう言って会話が続くタクシーの中、目的地到着。
お客様の元気な声で何かいい日になりそうです。ありがとうございます。
こちらこそ頑張ってください。
乗らせてもらってよろしいですか？
夢や希望も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
毎度バースデーす。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ運転手さん、
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。今日のテーマは、日本には今ポピュリズム肯定論が必要です。
ね、ポピュリズム、
はい、
こうポピュリズムのポピュっていうのは、これポピュラーミュージックってあるじゃないですか、
はい、
大衆音楽みたいなこう人気出ることをポピュラーになる、
言いますね、
はい、言うじゃないですか、
はい、
こうポップ音楽もポピュラーミュージックですからね、こう人気がある、
はい、
こうなんか人気があるとええよみたいなのがこう、ポピュリズムですよね。だからなんか政治でなんか人気取り政治やってたらあかんじゃないですか。
まあそうですね。
小池百合子さんとか、うわー人気出て、うわーなんか選挙かさったけど、なんか2ヶ月後の選挙とかでガサーダメになったりして、うわー人気出て炎上したりで政治するって飽きませんや、
あんまりいいイメージないです ね。
だからね、やっぱりこうポピュリズムって言ったら、普通最近日本のこうメディアとか新聞とかテレビとかでね、
はい、
言われるときは、これはポピュリズムだね、ダメだよねみたいな、
うん、
あかんよ言葉みたいな、こいつバカだよみたいな感じでポピュリズムだよとこ使われてるわけなんですけど、そんなこと言ってるお前がバカなんじゃっていう話をね、
はい、
この表現者クライテリオンではもうぐったぐったと、もういっぱい、もういろんな理論とか、もういろんなパターンで、
はい、
こう論じ尽くしてるっていうね、
最新号で、
最新号でっていう話なんですね、はい、でこれまずはポピュリズムを日本語で言うと、
はい、
綺麗な訳語ないんですけど、よく言われるのが、はい、大衆迎合主義。こう、大衆に政治家が迎合して、大衆が喜びそうなことを、
はい、
何でもかんでもやりますやりますって言って、 政治をやっていくっていう主義。
国民主義とはまた違う。
そうですね。ポピュリズムってポピュラーミュージックみたいな。
もうちょっと。
人気やねーみたいな。これだから大衆迎合主義。
ああ。
だからもっとこう悪く言うたら、人気取り政治とかね。はい、そんな。
すごいストレートに分かりやすいですね。
ストレートにね、言うとそんな。だから要するに日本でアホで愚かな大衆が政治に口出しして、政治がめちゃめちゃになるっていうのがポピュリズムだとこう、言われてるわけですね。で、この言葉がいつ言われたかっていうとね、EU からイギリスが脱退した、じゃないですか。
はい、
あの時、こう、イギリスが脱退すると、イギリス経済めちゃめちゃになるよってすごいエリートの人いっぱい言ってたんですよ。こんなことやったら経済的に大変だぞって言ってたんだけど、うっさ、俺たちはこの EU とか一緒にやりたかねえんだよ、移民なんて受けれたかねえよ、 EU 入ってるから移民が入ってくんだろってこう、すごい反発してたんです。これ、EU ってグループに入ってたら、自動的に移民を受け入れなあかんんですよ。
はあ。
それちょっと、かなんな、それ。嫌や、そんな。なんでこんな、俺らも仕事ないのに移民に仕事やらなあかんねん。っていうことになって、で、もう、選挙したら、EU 脱退派が勝ってしまったと。で、これがこう、ポピュリズムだとこう言われてるわけですね。
ああ、うん、なるほど。
で、テレビとかでも、
はい、
いや、もうイギリスの国民がこんなにバカだと思わなかったよとかって、偉そうに言うとるやつが多かったわけですよ。日本のテレビとかでもね。
はい。
大体どこのチャンネルひねっても、EU 離脱を批判して、ポピュリズム批判っていうのやってはった。これと似たようなのが、こうトランプ。
はい。
トランプってなんかこう、大衆人気取り政治じゃないですか。
そうですね。
大衆迎合主義で、
はい、
移民があそこも多いんですよ、アメリカ。特にメキシコってね、アメリカのすぐ南にあって、
はい、
もう勝手に移民がいっぱい来るんですよ。
そうなんですね。
いっぱい来てる。で、これね、制度的に入ってくる人も多いんですけど、
はい、
こそーっと入ってくる人も多いんですよ。で、も
う
仕事して、お金稼いで、田舎にお金送るみたいな。ことすごいしてはって、
はい、
でそれでアメリカの中でも失業してる人も多いのに、いや俺らアメリカ人が仕事ないのに、なんでメキシコ人が仕事してんね、腹の立つ、
うん、
こうインテリはね、いやいややっぱりこう人類みんな兄弟だから、こう移民もいっぱい入れた方がいいよと、
はい、
それに大企業とかだったら安い労働力とかも必要だから、まあアメリカ国民はみんなまあ安い仕事嫌だけど、まあメキシコ人は安い仕事でもいいっつってんだからやらしゃいいじゃんみたいな、
これ
奴隷みたいな話ですよ。
ちょっとなんか嫌ですね。
嫌ですよ。うん、でなんかそんなこと言って、うん、インテリ側はこれだからクリントン側は、
はい、
いや移民もちゃんと受け入れましょう、それは我々の責任ですみたいなこと言ってたんですけど、庶民側はなんでやねんお前言ってたんですよ。
ああ。
それでトランプが来て、そうだろう、おめえたち、こいつらが、わけのわかんないエリートどもが、もう移民を切るっていう、おめえたちの仕事なくなってんじゃんかと。
はい、
俺が おめえたちの仕事守ってやるよって言ったから、ありがとうそうしてくれ言うて、
なった。
で、さらに言うとね、
はい、
こうなんかアメリカっていろんなものを買ってるんですよ。メキシコとか、日本とか中国とか、カナダとか。で、その時に関税ってわかります？
関税、はい。わかります。
外国のもん買う時に、税金が余分に、うん、課されるわけですよ、
はい。
で、この関税がめっちゃ高かったら外国の製品あんまり高くなるから買わなくなって、うん、そのアメリカ人はアメリカの製品を買うようになるんですよ。だから普通は関税っていうのは自国の貿易というか自国の産業を仕事を守るために関税って一定程度高くしてるんですね。ところがこれまたエリートでも、いや、今はグローバリズムの時代です。今や国境を気にする時代なんて過ぎ去りましたとかすっとけのこと言ってるわけですよ。
はあ。
それでもう関税なんて撤廃しちゃいましょうって言ってね。
はあ。
で、その方が消費者の皆さん安いものが買えていいんじゃないですかとか言うとったわけですよ。クリントンとか。グローバリズムはありがたいんですとか言うとった。それで、それいやいや、もうそんな安いの入ってきたら、オレンジ農家がこれちょっと靴売れるやんけと。お前ね、なんか自動車がデトロイトのね、人たちとか自動車会社がいっぱいあるんですけど、日本からわけのわからない車が安い入ってきたら、俺らの車売れへんから俺ら仕事なくなるやんけ。
ちょっと危機感覚えますよね。
そうそうそう。っていう風にすっごい怒ってたんです、アメリカ国民は、
はい。
だけど、アメリカ政府は、いや、私たちはグローバリズムの最先端の国家だから、グローバリズムを広めるのが私たちの責任なんです、とか言って。 エリートどもが言うとったわけです。いや、お前らそう言うてて、まあ、俺ら幸せやったらいいけど、お前らそう言うてる間に俺仕事ないやんけ、と。こうなってたわけです。
怒りがね。
で、いわゆるラストベルトって言って、はい、アメリカの真ん中のあたりに、この工場がいっぱいあるところの人たちがいっぱい失業してたんですよ。
わ
自由貿易やることが。
はい、
で、もう歴代の大統領みんなもう自由貿易がいいんです。自由貿易って言ったら自由っていうだけでなんか素敵って思うわけですよ。自由って俺の自由なんやんけ。お前の自由だけど俺の自由なんやんけみたいな。
うん、
俺仕事なくなって自由なくなっとるやんけみたいな。
うん、そうですね。
こう話になってるんですけど、いや、自由貿易がいいんですとかってエリートともが全員言うとったわけですよ。で、これはね、クリントンがもう見てくださいよって、わかりますかね、クリントンの顔。
わかりますよ。はい。
もうエリート州プンプンするじゃないですか。
そうですね。
なんとかザーマス、さっき僕ちょっとなんか怖い色使ってあれ全部クリントンのイメージでしょ。なんとかなんですわよみたいな。
はい。
うっさいこのオバハみたいな感じにこう、なってる人が多かったわけですよ。ほいでこれ恐ろしいことにね、
はい、
テレビも新聞もインテリがやってるんですよ。
そうですよね。
で、官僚もインテリがやってるじゃないですか。
はい。
みんなこうグローバリストなんですよ。で、なんとかザーマス、そりゃそうだよね。うん、俺たちもやっぱ、こう、国内産業の保護貿易なんかよりも、自由貿易の方がいいに決まってんじゃん。
じゃあ一緒に喋ってる人も同じ考えになってるんですよね。
そうそう。でも、テレビ新聞全部もクリントン派。で、政治家も大体クリントン派。官僚もクリントン派。で、大学の教授もクリントン派。
うん。
そうやけど、こう、普通に真面目に働いてる車工場で働いてる人とかね。
一般市民。
こう、オレンジ作ってる人とかね。はい、俺らどうなってもええんか、お前。と思ったわけですよ。
うん、
そこに、トランプが登場してる。おめえたちの言うこと聞いてやるよ。俺たちがこいつら全員ぶっ潰してやるよって出てきたわけですよ。
それはもう。それで、
うわー拍手喝采になったんですよ。ところが、当時のトランプのことなんてもう全員アメリカのインテリバカにしてますよ。こんなバカ勝つはずねえじゃんと。で、彼らが住んでいるエリート派のグループのそのクリントンの周りの人たちって、こうなんか違う世界に住んでるので、トランプを支持するやつなんか一人もいないわけですよ。
前おっしゃってましたよね。う
ん、だから、いや、そんなんトランプ負けるやろってみんな思ったんですけど、はい、蓋開けたらトランプ買ってしまったわけですよ。トランプ買ってしまったっていうのがこれが、まあ、ポピュリズムなわけですね。で、これに関して、日本のエリートテレビで喋ってる人もね、大体がもうなんか、エリート派ですから。いや、もう保護貿易がダメ決まってんじゃん。関税高くするなんてバカじゃねみたいな。日本でも今関税低くする TPP 大人気じゃないですか。
うん、
なんか毒でもないもんやのにね。なんかこう自由貿易いいんやってみんな言ってるし、移民も、今日本も政府もなんかいっぱい引き受けようとしてるわけですよ。インテリって大体そうなりよるんですよ。洋の東西を問わずね。
はい。
で、こうポピュリズム批判とかすごいしてたんですよ。でもこれ今までの話聞いてね。はい、これポピュリスト悪いです。
いや、なんか、いいイメージが。
ね、
はい。
全然、ええ人じゃないですか。
うん、
全然、ええ人なんですよ。だから結局ね、エリートの言ってることは、ある程度まだ良かったんだけど、実際今、グローバリズムをやりすぎて、国が豊かじゃなくなって貧乏になったりとかしてるわけですよ。うん、移民を導入しすぎて、失業が増えたりしてるわけですよ。
はい、
移民を導入しすぎて治安が悪くなったり。だから、グローバリズム、エリート主義の、弊害が今出てきてるんですよ。
あ、
それにエリートどもは気づいてないわけですよ。
もう自分たちが正しいと。
そう。これなんでか言ったら、こいつら金持ちですから。
はい。
苦しんでないわけですよ。
あ、実際を目の当たりにしてないんですね。
で、苦しんでるのは民なんですよ。もう言ってみれば 99% の民が苦しんでるわけですよ。で、1% のすっとんきょうななんかわけのわからないやつが政治を牛耳ってるようなもんですよ。エリートっていうのは。だから、このわけのわからないものをぶっ壊すために、今こそポピュリズムが。必要なんですよ。
だから肯定論。
そうなんですよ。でね、このポピュリズム肯定論のね、これ表紙ちょっと見てくださいね。
はい。
今お手元にねこれありますけど。
はい。
これ何のシーンですかこれ。
なんかお祭りですよね。
そう。これね新宿という日本のど真ん中の、
はい、
大都会の中にある花園神社ですか。
あ、花園神社なんですか。
うん、そうの神社の写真なんですよ。
行ったことあります。
あ、いいね。これ芸能の。
神様はい、祀っていらっしゃるみたいで、
ね。東京吉本の隣にある神社ですけどね。
これ
非常に古いとこなんです、
はい。
この東京のど真ん中なのに、こんだけ民がこう集まって。
すごいですよね。
こう、ものすごく盛り上がってるわけですよ。
はい。
で、これなんか、 ポピュリズムでダメじゃんって感じしないんでしょ？
しないです。
賑やかで、活力があって、しかもこれ神様に集ってるわけですから、非常に崇高なものでもあって、活力があり、崇高があり、で、そしてものすごいパワーがこう、みなぎってですね。
はい。
ほいでこんな世の中をこう、なんか悪くするっていうよりも良くする感じが、
うん、
ここに来たらなんか悪い感じじゃなく、ない感じがするじゃないですか。
そうですね。
悪いものが溶けていくというか、悪いものがこう、蒸発していくというか。
はい。
こういう民のパワーが必要なんですね。ってことで、今週の一曲は、ジッタニンジンで、夏祭り。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域と共に歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
よっこらしょ、フェスティバルホールまで頼みます。
かしこまりました。多分お客さんは大好きな演歌歌手のコンサートに行かれるのだろう。お客さんの手提げ袋から顔写真入りの大きな内輪が覗いている。お客様、到着しました。
ありがとう。
楽しんできてください。いつまでもお元気でいらしてくださいね。
真心も一緒に走っています、日本タクシー株式会社。
ジッタリンジンで夏祭りお届けしました。
はい、多分吉田さんからしたらね、
はい、
ホワイトベリーちゃうのって感じじゃないですか。
そう思いました
ね。
はい。
でもね、そのホワイトベリーの夏祭りもこのジッタリンジンの夏祭りもほとんど同じような雰囲気が、
うんうんうん、そうですね、う
ん、編曲って普通変えること多いんですけど、はい、編曲もまるっきり一緒なんです。やっぱこの曲ってこうなんか祭りっぽいですよね。
そうですね、なんかドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ、
そうそうそう。だって太鼓の達人で叩いてはったんちゃいますか。
やってました。
叩いてはったでしょ。、
はい、
これだって要はゲーセンの前とか通ったらなんかドンドンとかやってますよね、この曲ね。
そうですね、
うん、なんかこれ結構定番な曲でね、
はい。
でこれはもともと90年代にバンドブームがあって、うん、その時のヒット曲だったんですよ。で、僕これね、学生ぐらいの時でしたよ。よー車で聴いてましたわ。なんか、やっぱりこう、楽しい感じがしますからね。ね、
はい。
で、ホワイトベリーもそうだし、これそれだけじゃなくて、何人にもこれカバーされてるんですよ。
へー。
ざっと見たらね、なんか、7、8組ぐらいカバーしてるんですよね。
そうだったんですか。
うん、なんかすごいなんか人気の曲で、うん、なんか好きなんですよ、日本人これ。
いい雰囲気っていうかね、
うん、なんかこうノリがいいのもあるし、
はい、
楽しいけどやっぱりこうなんか日本人の心の底にあるこうなんていうかリズム感というか、
はい、体にスーッと入ってくる感じですよね、
うん、こう祭り囃子が好きだから、
はい、
ちょっとこうワクワクしちゃうんですよね。
わかります。
祇園祭りって特になんもないけどワクワクするじゃないですか。
あの曲が流れると、あ、
ね、
今年も来たなってなります。
なんかであれ別に CD でこうやってじっと聞いてもおもろいもんでもなんでもないでしょ。あれ申し訳ないけど、ね、でもなんか好きなんですよ。
そうですね。
結局何が好きって言ったら、みんなでいることが好きなんですよ。
ああ。
これね、ドーンドーンってやってね、これ台本立つんやったゲームやからいいけども、はい、これ祭り橋があって一人だけでたこ焼き食べてても、これ何してんねん私って思いますよ。
やっぱりね、一人よりみんなでいた方が楽しい。ね、
だからこうみんなで集う、
うん。
で、ここになんかある種のエネルギーが生まれる。
はい。
で、その時に単にいやらしいパワーが出てくるんじゃなくて、神様の元で集まるから、
うん、
美しいというか、こう、清らかなというか、
はい、
ええ感じのパワーが、こう、前向きのパワーが出てくるんですよね。
うん、
これ必ずしもなんかこう、聖人君子とか、こう、修道女みたいな美しいものじゃなくて、もっと世俗的なものなんだけど、なんとなくそこに、こう、性のパワーが、聖のパワーが、
はい、
ホーリーなものがありますよね。
うん、
で、これがね、これ こそがポピュリズムにおいて一番大切なものだと僕は思うんですよね、
はい、
でなんか結局ねみんなで集まって悪いことするっていうのもあるんですよ。大衆でみんなでいじめするとか、
うん、
悪いもんですよ、
はい、
でもこれね祭りが重要なところっていうのはあの神様がいることなんですよ。で、もともと、祭りって何の意味か知ってます？
考えたことなかったです。
ないでしょう。
はい。
でも考えたら、すごい簡単なんです
よ。何ですか？
これね、お祭りすることなんですよ。奉ること。
神様に。
神様を祭るんですよ。
あ、そこから？
そうそう。神様を祭るって普通の言葉で言うでしょ？
はい。
この祭るっていうのは神様に奉るっていうことかとも関係してるんですけど、
はい。
お祭りするんですよ。だから神様をこう、みんなで寄ってたかって、神様ここにいるっていう鎮座いただいて、で、ここでこうみんなでこう拝んで、
はい。
祭り上げるっていうことですよ。
それが始まり。
そうそうそう。だからお祭りっていうのは神様が絶対必要なんですよ。基本的に神様なんですよ。だから、
ね、
神様のないお祭りって一応祭りって言いますけど、でも、あれも本当は神様を、で、集うことが大事なんです。で、神様って悪いやつじゃないじゃないですか。
そりゃそうです。
悪魔じゃないですからね。ええ人なんですよ。
うん。
なんかこう、僕たちはいい方向に導いてくれるもんじゃないですか。
はい。
で、いい方向に導いてくれるもののところに集っていい方向で自ら行こうとする運動なんですよ。これぞ最も正しき民主主義の姿なんですよ。ね、民主主義っていうのはみんなで寄ってたかで多数決してなんか私利私欲で欲望でってやっちゃダメなんですよ。
はい、ね、
これはもう悪しきポピュリズムって言えるでしょ。だけどポピュリズムの良きところっていうのは祭りごとのようにいい方向に行こうとすることができるとすごくいいわけですよ。
活力も生まれますしね。
そうなんですよ。だからポピュリズムだっていうだけで否定するやつは、
はい、
むちゃくちゃいやらしいエリート主義なんですよ。俺たちエリートの方が偉いに決まってんだよ、何が神様でバカみたいな、何が祭りだよ関係ねえよ、俺たちの方が偉いんだよみたいな、これがエリート主義で、もうこんなアホどもが牛耳ってる世界やったらみんなでドカーンって言わしちゃったらいいわけですよ。ドカーンと言わしちゃったらいいわけですよ。で、そういうのが、だからこのお祭りのあの雰囲気と、はい、ポピュリズムって政治のものとか、実はどっかで重なってるんだっていうことを理解して、初めて本当の民主主義が理解できるんですよ。ってことは、本当の民主主義がわかる人間は、絶対日本人やったらね、夏祭り好きなはずなんですよ。
はい。
イタリン人のホワイトベリーでも何でもいいから。ぜひね、なんか民主主義なんてあかんなんと思ったら、ぜひ思い出してください。ジッタリン人の夏祭りでした。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この街の日常を守るため私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都、はい、そろそろ終わりの時間となってしまいました。
は
い、
そうですね。今日はあのポピュリズム、これなんかこう普通に聞くと大衆言語であかんものやというイメージから始まったと思いますけれども、
はい、
祭りの話を通り越すと、うん、おなんかいいものやんっていう。
なんかあのイメージ変わりました ね。はい。
ですよね。でもね、やっぱあの基本的にポピュリズムっていうのはこう定義するとこうなんですよ。みんながいるものと、これとみんなじゃないエリートとか一部の集団とのどっちを大事にするかっていうので、みんなの方を大事にしましょうっていうのがポピュリズムっていうものなんですよ。でその時にエリートが間違えてる時っていうのがあれば、
はい、
ポピュリズムは正しくなるはずなんですよ。ね、エリートと一般の人で、一般の人が正しいことだってあるわけじゃないですか。
はい、
エリートが間違えてて、
うん、
その時にポピュリズムが正しくなると。で、現状においてはグローバリズムとか過剰な移民政策だとか大企業のためだけのいろんな改革って今政治家の人すごいしはるんですね、
はい。
一般の国民を無視してお金持ちのために資本家のために だってすごい力持ってるから、そいつらにこう影響されて、政治が動いていくわけですよ。そんな時にはやっぱポピュリズムの力っていうのは絶対に必要になるんですよね。
う
ん、
そうですね、う
ん。で、ただ、ポピュリズムっていうのは常に正しいっていうことを僕は言ってるんじゃないんですよ。
うん、
常に間違えてるって言ってるやつにツッコミを入れてね、いや、常に間違えてるってわけねえじゃん。おめえが間違えてる時だってあるじゃん。ってことを、はい、こう、突っ込んでるわけですよ。
はい。
だけど、やっぱり一般の人が間違ってる時もあって、うん、本当に一部のエリートの人が言ってることが正しいこともあるんですよね。
そこをしっかりと判断しないといけないですね。
そうそうそうそう。そうなんですよ。だからそこをどうにかしていかなあかんわけですけど、また来週はね、この、はい、大衆の方が間違ってて、実はみんながこんなエリートバカじゃんと思ってる、この人正しかったみたいな話もあるんですよっていう。そういう意味でね、なかなか政治ってこう難しいんですけど、少なくとも今の日本はね、そっちよりもエリートの方が間違ってることが多いと僕はここで断定しておきましょう。例えばね、増税するって言ったりね、これ日本ダメになるでしょ、これカジノぶち込んだら日本ようなってなわけ、外人のカジノ王が儲かるだけやっちゅう話ですよ。あと働き方改革とか言ってね、なんかようわからん労働規制が入って全然商売できるようになったりとかね、あと自由貿易で TPP やるとかね、こんななんかもう庶民が苦しくなるに決まってるようなことを、さも、俺たちの言うこと正しいんだよ、みたいな学者がニャカニャカ出てきてですね。
はい。
で、もう、庶民どもをこう、知らねえよって言ってるような政治がまかり通ろうとしてるので、ぜひとも、こういった今政治家とか、学者とか言ってる人間たちが言ってる話が、うさんくさいと感じてもらいたいです。
あ、そうなんや、で、慰めてなくて。
そう。だから、ポピュリズムを一番根幹にあるのは、うさんくさいと思う心です。
難しいな、でも。
主婦なんか分かるはずですよ。あ、この肉いける。匂いクンクンってして、あ、これあかんとか。この臭いかどうかって一番こう庶民の感覚が出るとこですから。ぜひね、僕がうさん臭いかどうかも含めてですよ。含めてですよ。何がうさん臭いかをしっかりと見極めて。
はい。
で、判断してもらいたいなと。そうしたらポピュリズムは盤石の政治体制を作り得ると、僕は思いますね。
で、そのポピュリズムの肯定論をテーマにした、表現者クライディーユの最新号が8月16日に発売されます。はい、
そうです。しあさって発売です。
はい。はい、ぜひ皆さん、表現者クライディーユと検索いただきまして、はい、オフィシャルホームページから定期購読もできますので、ぜひご覧ください。は
い、ぜひお願いします。
また番組では、藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは、藤井@kbs.kyotoです。よろしくお願いします。今週もありがとうございました。
はい、それではまた来週月曜日午後9時半まで、皆さんさよなら。
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。